京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。そして本日のコメンテーターは、
京都 NPO センターの桜井です。よろしくお願いいたします。
はい、桜井さん、ずいぶん春めいてきましたね。
そうです ね
暖かい日も出てきましたが、はいはい、こんな、冒頭文をご存知でしょうか。はい、春が来たが沈黙の春だった。いつもだったら小松組、猫マネドリ、ハト、カケス、ミソサザイの鳴き声で春の夜は明ける。その他いろんな鳥の鳴き声が響き渡る。だが今は物音一つしない。桜井さん、環境に詳しいコメンテーターですから、
はい、
本の題名をどうぞ。
はい、本の題名、沈黙の春ですね。
はい、今日のゲストは、はい、この沈黙の春の著者で有名、著者であるレイチェル・カーソンの活動を、活動に、レイチェル・カーソンに関して活動をしていらっしゃいます、レイチェル・カーソン日本協会関西フォーラム代表の原剛さんにお越しいただいております。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。本日はゲストにレイチェル・カーソン日本協会関西フォーラム代表の原剛さんにお越しいただいております。原さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。レイチェル・カーソン協会の原でございます。よろしくお願いします。
冒頭に拙い読み上げで大変失礼いたしました。レイチェル・カーソンというと私たちもすごく有名な人物だなと思うんですけれども、念のために知らない人にですね、この沈黙の春という本のご説明とレイチェル・カーソンに関するご説明お願いしてもよろしいでしょうか。
そうですね、レイチェル・カーソンというのは、はい、知ってる人は知ってるという、
そうですね、
ことですし、知ってるつもりという、はい、そんなところもあるかなという人ですね。うんうん、で、沈黙の春という本は、はい、新潮文庫でね、はい、毎年夏になれば、はい、本屋さんで、はい、新潮文庫の100というフェアをやると思うんですね。
はいはいはい、
大抵の年は、はい、これ取り上げられてきたんですね。うんうん、だから学校 の夏休みの、ね、はい、課題図書になったりしてるんですね。
はい、最近はなんか英語の教科書とかにも、
そうです、そうです、
載っているところもあるんですよね。
ですから、はい、英語の教科書でレイチェル・カーソンをね、うん、はいはい、勉強したという人も結構あるんですね。はい、でこの沈黙の春っていうのはもともとは1962年に出版されてるんですけども、はい、
半世紀前、
そうですね、もう50年以上になりますね。はいはい、当時のアメリカでですね、はい、DDT とかね、はい、BHC とかね、どっかで聞かれた、はい、農薬
ですね、はい、
こういう、まあ、いわば危険な農薬をですね、うんうん、無差別に大量に散布してたわけですね。で日本ではちょっと考えにくいかもしれませんけど、はい、人の頭の上にも ね
飛行機
でね、はい、空中散布やってた。
あとはあれですよね、戦後に
戦後やりましたね
子供がね、
ですから民家の上にね、ヘリコプターとかね、はい、飛行機がやってきて空から農薬をまくっていう、
はい、まあ、アメリカ広大な土地ですものね、
当たり前のようにされてたんですね。でもその影響に気づいた人たちがね、はい、あれはやめてほしいと、はい、というようなことで、はい、このレイチェル・カーソン、海洋生物学者でね、はい、海の本を書いて、もうベストセラー作家だったんです。
なるほど。
だからレイチェルさん、そのあれをやめるためにね、はいはい、人肌脱いでちょうだいと、はい、こういうふうに頼まれてね、はい、いろいろ悩んで、はい、結局私が書くよりないと、はい、というのでね、はい、農薬の危険性を告発すると、
告発本なんですね。
まあ、そういう本だったんですね。はい、だけどそのね、告発するというと非常にハードな感じがするんですけど、はい、
ドキュメントというかノンフィクション、
だけど彼女はね、もともと作家になりたいという夢を持ってた人でね、非常に あの命をね、はい、大事にする、
はい、
自然を大事にするっていうね、
はいはい、
ところがありましてね、
はい、
あの非常に厳しい内容なんだけども、はい、非常にソフトに命をね大事にしましょうというね、
はい、
ことで書いてるんですね。
なるほど。
ですからあの多くの人がね、
はい、
そのレイチェル・カーソン の、
はい、
あの考え方に賛同してね、
はい、
この沈黙のアルゴが広がったんですね。
うーん、
ただ農薬メーカーなどはね、
はい、
これを潰しにかかりますから、
はいはい、
これをどういうふうに広めていくかという点ではね、はい、当時の大統領のケネディ大統領が、
はい、
あの大変重要な役割を果たしたとも言われています。
なんだか歴史の話に、
ね、
現代史近代史の話になってきましたね。
だから1950年代アメリカはですね、うん、この化学物質をね、
はい、
大量に開発をしてですね、
はい、
それ暮らしの隅々にまでこう行き渡らせるようなね、
うん、
大量生産大量消費をやった時代だったんですよね。
うん、
ですからあの本にも出てきますけども、はい、あらゆるところにこの化学物質がね、
はい、
人間の健康に影響を与えたり、
はいはい、
自然の生き物に影響を与えたりという、はいはい、それ非常に作家らしくね、
うん、
あの文学的に表現をしていってるわけですね。
そうですよね。私あの沈黙の春を読んだ時文学を読んだと思いました。なんかそのノンフィクションの本を読んだという感じは全くしなかったですね。
特に第最初のね、
はい、
明日のための具はさっきお読みになった、うん、それ一節ですけどね、
はい、
あの明日のための具はというのは、
はい、
この本を多くの人にね読んでもらいたいという思いもあったんでしょうけど、
はいはいはいはい、
本全体のねテーマを、うんあのコンパクトにまとめてね、うんうん
はい、
これを読めば沈黙の春ってのを感じ取ってもらえるだろうというね、
うんうん
う
ん、
そんな思いで書かれた本なので、
はい、
あの明日のための具は読むだけでね、
はい、
結構レイチェル・カーソンの沈黙の春の世界にね、
はい、
入ってもらえるかなと思うんですね。
そう疲れるって感じですね。レイチェル・カーソンは海洋生物学者だったんですね、はい
あのピッツバーグの、ね、周辺で生まれてますのでね、
はい、
海は知らなかったんですけどね、
はい、
だけどちっちゃい時からなんとなく海への憧れっていうのを持っていてね、
はいはい、
海を取り上げた詩とかね、
はい、
作品をいろいろ読んでて、
はい、
で実際に彼女がね、
はい、
海にあの出会うのは大学院に行くにあたってね、
はい、
ウズホールの海洋生物研究所に行ったところに、
はい、
そこであの海の生き物、
はい、
海にね、
はい、
出会うわけですよね。
うん
だけど出会う前からね、
うん、
もう海についてはね、
はい、
すごく思い入れを持ってた
ん
ですね。
うーん
ですから海洋生物学者になってね、
うん、
自分はそれを勉強したいというふうに思ったんだと思うんです。
なるほど。
それが、
はい、
海の作品にね、
うん、
身を結ぶっていうことになる
んですね。やっぱり海の作品もあるんですね。
だからレイチェル・カーソンはもともと海の作家ですからね、
うんはいうんうん、なるほど。そんな、まあ、レイチェル・カーソンのご説明をお伺いしましたけれども、このレイチェル・カーソン日本協会さんは具体的にどのようなご活動をされておられますか？はい、
この日本協会はね、
うん、
レイチェル・カーソンが生まれて80年という時にですね、
はいはい、
あの全国のこのレイチェル・カーソンのファンとか、ね
はいはい、
農薬問題に関わっているような人たちが集まってね、
はいはい
会を持ったんです。
いわゆる生誕80年という、
だから1986年にその準備が始まってね、87年にそのイベントが持たれてるんです。
日本でも環境問題が盛り上がりを見せていた時期ですね。
そうです、その時に集まった人がね、
はい、
あの1日のイベントではね、
はい、
あの終わらせないで、
はい、
ずっとこの火をね、
はい、
あの燃え続けさせようと、
はい、
というので、
はい、
あの会を作ったんですね。
あ
ですから、はい、今度あの僕らの方は110年のイベントですから、
はい、あの
日本で日本協会は30年ね
長い
頑張ったということになるわけですね、
はいはいはい、関西フォーラムがあるということは他のフォーラムもあるんですよね。
そうです。あの最初はね、うん、オールジャパンで一つの組織だったんですね、
はいはい、
で生誕100年をやった時に、
はい
まあ、一区切りだねというのでね、
はいはい、
もうみんながそれぞれの地域で無理なくね、
はい、
生き長く頑張っていこうねと、
うん、
というふうになりましてね、
はい、
組織を関東と関西に分けたんですね、
はいはい、
だから東京では関東フォーラムがありますしね、
はい
まあ、京都中心に関西では関西フォーラム、
はいはい、
でそれ以外に札幌でね、
あ北海道
別にあの、はい、北海道の会というのがね、
はい、
非常に熱心にこれもやっておられます。
なるほど、はい、 やっぱりあれですかね、あの環境問題といえば京都はすごく強い、まあ、市民活動が強い地域になりますけれども、レイチェル・カーソン日本協会の関西フォーラムも京都が中心に、
今京都ですね、
はい、あなるほど、
だから日常のセミナー活動をね、うん、あのやっていますけれど、あの開催地は京都になりますね、
うんうん、どんなセミナーが例えば行われているんでしょうか。
あの、
うん、
2月とか3月に1回ぐらいね、はい、やるんですけれど、はい、まあ、レイチェル・カーソンの作品そのものをね、うん、取り上げることもありますしね、はい、あの全く別の環境問題で頑張っている人のお話を聞くというようなね、はい、こともやりましたね。で去年の秋は、はい、あのアフリカのね、はい、あのゴリラの先生いらっしゃるでしょ、
ね、私の大好きな京都大学のあの先生ですね、
その奥様に来ていただいてね、
は
い、
奥様か、
はい、アフリカをね絵本にするというのでね、はい、やれる、これは大好評のセミナーでしたね。あそれから鞍馬山に登るというね、あそんな企画をやったり、
なるほど、セミナーだけじゃなくて、センスオブワンダーのように実際に自然に触れてみるっていうことですよね。
ですから鞍馬寺のお考えはね、うん、センスオブワンダーと全く同じでしたね。
そうなんですね、
気を感じるっていう、これセンスオブワンダーそのままでしたね。
なるほど、
ですから、まあ、いろんな角度からね、うんまあ、レイチェル・カーソンを考えるセミナーをね、はい、ずっとやっているってことですね。
なるほど、はい、なるほど、そうやって、関西フォーラムができてもう10年で、次に迎えるのがレイチェル・カーソン110年の生誕記念ということで、このあたりは後半にですね、その生誕記念の、集いというイベントをされるということで、お話を後半お伺いしていきたいと思います、ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください、おとともさんの演奏でひばりです。
これはですね、うん、僕らが2004年に、うん、あのイベントをやったんですけど、はいはい、その時の音楽会でね、はい、取り上げてもらった作品なんです。
は
ですから非常にあの面白い作品でね。
なるほど、じゃあそのイベントの時の音源ということですね。はい、わかりました、では音楽をお聴きください。どうぞ。 素敵な音楽を皆様にお届けできましたね。
面白
かったですね。なんか ひばりっていう曲、
バードウォッチングに行ってね、はい、遠くから聞こえるね、はい、ひばりの声をこう聞いてるっていうのは思い
ない
ね、はい、
なんか途中でウグイスやらこなんか鶏の
いやあれは基本的にひばりなんだと思うんですよあれ全部ねバイオリンでやってるんでね、
すごいですね、
だから会場でもね、はい、そのバイオリンの演奏をね見ながらみんな笑って歩いたっていう、ね、そんなのが思い出になりますね。
なるほど、うん、さてここから後半です。本日のゲストはレイチェル・カーソン日本協会関西フォーラム代表の原剛さんにお越しいただいております。では後半はですね、進行を桜井さんにお任せしましょう。
はい、はい、ではまず、今度、行われる、集いのことについて詳しくお聞かせいただきたいと思います。はい、どのようなイベントになりますか。
はい、今度はね、レイチェル・カーソンが生まれて110年目のね、はい、集いってことになるんですね。はい、ですから今回 の考え方としましてはね、はい、レイチェル・カーソンをこう語り継いでいくというね、まあ、日本教会の思いをそのまま表現すると、はい、というので、はい、今各地でね、はい、レイチェル・カーソンを語り継ぐ活動をね、はい、やっておられる中から2つね、はい、事例報告をしてもらいます。はい、で今同志社大学でね、はい、レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論というのがあるんです。
それは授業ですか。そうです。それ社会人も参加できるんですか。
基本学生です。
学生だけ。
はいはい、これはレイチェル・カーソン協会が寄付講座ということでね、
やってるんです。そんなこと。
はいはい、でそれに名古屋の、ね、市民グループが名古屋の環境大学というのでね、はいはい、頑張っておられるんですね。その事例報告をしてもらいます。それから何といっても上藤恵子さんのね、うんはい、これ日本協会の会長で、うんうん、長年にわたって文字通り長年にわたってね、はい、レイチェル・カーソンを日本に紹介し続けてくれた方で、はい、なんとなくもう日本のレイチェル・カーソンというような、ね、方が記念講演をしてもらうんですね。でこの、まあ、上藤さんね、もう御年88におなりになるというわけですのでね、はい、なかなかもう聞けなくなるかもしれない
講
演なんですよね
なるほど。レイチェル・カーソンのキーパンで、キーパーソンであり、ご自身がもうすでにレイチェル・カーソンのような存在になっておられる日本で、はい、私ちょっと存じ上げなかったんですけれども、
上藤慶子と言いますね。はい、
桜井さんはお話をお聞きしたこと
がある。何度か、はい、お話を、はい、お聞きしたことがあります。やっぱり不安の方たちも多くいらっしゃって、はい、元気のある方ですね。
独特のね、柔らかい話し方でね、やっぱり一遍聞いたらね、うん、また聞いてみたいというね、そんな方がきっとこれお集まりになると思うんですね。はい、それから今度はね、はい、映画で X 年後というのをね、うんはい、取り上げるんです。
X 年後、
これはね、ビキニの水爆実験のね、実態を改めてこう世に知らしめた、テレビ番組が元になっているもので。
なるほど、ビキニの水爆実験、今知らない方もいらっしゃるかもしれないですね。ちょっと解説をお願いできますか。
第五福竜丸というとね、うん、なんとなく聞いたことがあるっていうのはね、
ありますね。
1954年のね、3月から始まったことなのですけども、はい、アメリカが水爆実験をね、うん、相次いでやったわけですね。はいはい、その最初の実験の時にね、うんはい、ブラボーという言葉をご存知でしょ。まあ、そういうね、うん、ブラボーの爆発でね、うんはい、周辺の島の人たちも被害を受けたんです。うんはい、で同時にそこにね、日本のマグロ漁船がたくさん出たんですね。その中の一つが第五福竜丸だったんです。で被爆をしてね、はい、帰ってきてですね、はい、今放射能の検査でガイガーカウンターっていうのをね、はい、みんな覚えたと思うんですけど、はいはい、あれでね、魚にガガガガガガっていうね、はい、音を拾いながらね、これはダメダメダメというふうにね、魚をね、
魚を
処分したというね、
事件があったんですね。もう衝撃的ですよね、その時代。
その時のね、被害者が23人乗組がいたんですけど、はい、その一番年長者がね、久保山愛吉っていうことなんですけど、うんうん、この方が秋のね、はい、お彼岸の日に亡くなるんです。もう私が最後の被爆者であってほしいというね、はい、思いを述べながらね、 まあ、そういうことでね、第五福竜丸久保山愛吉というのはね、はい、皆さんご存知です。で、沈黙の春にもね、はい、日本人の名前が一人だけ出るのがこの久保山なんです。でところがね、大事なのは第五福竜丸だけじゃなくってね、はい、たくさんの漁船がね、うん、日本からそこに行ってたんです、うん、みんな被爆してるんですね、うん、その事実があの表に出てなかったんですね。それをね、高知県 の, あの学校の先生と高校生がね、はい、あの発掘していったんですよ。
じゃあなんで表に出なかったんですかね。
それは高度な政治的判断としか言いようないんですけど、第五福竜丸を持ってね、ビキニの日本の被爆というふうにしたかったんでしょうね。問題を広げたくなかったんでしょう。
やっぱり環境問題っていうのはそういう政治的なところと絡んでくることも多々ありますものね。
だから第五福竜丸以外のね、漁船でたくさんの人がその後がんで苦しんで亡くなっていくんですよね、
実際には、
でその人たちに補償がね、どうされたのかというのも非常に曖昧なまま終わっているんです。その実態をね、今度の映画で皆さんも見ていただけると思います。
この X 年号はそのあたりにも触れられている、はいはい、
その映画なんです。
なるほど。
でその映画をね、はい、レイチェル・カーソンの行事でやるというのはね、はい、あのこれは僕 の, あの、まあ、仮説のようなものですけれど、ビキの水爆実験に反対するアルベルト・シュバイツァー、ご存知ですかね。シュバイツァーね、
シュバイツァーアフリカに渡ったあのお医者さんですかね、はいはいはいはい、
あのシュバイツァーがノーベル賞をもらって、うん、平和賞ですよね、うんうん、で平和のアピールをやってるんです、うん、これビキの水爆実験反対のアピールなんですね、うん、でそれをレイチェル・カーソンが聞いて、はいはいはい、これはやっぱり許してはいけないことだというふうに思うのと、うん、農薬の空中散布をね、うん、やるのを許してはいけないというのと、これ同時期なんですね。
なるほど。1957
年にそのシュバイツァーアピールがね、ラジオ放送でやってますよね、はいはい、その58年に沈黙の春をレイチェル・カーソン書き始めるんです。
へ
で私はアルベルト・シュバイツァーのね、はい、考え方と同じだと、はい、沈黙の春もシュバイツァーに検定されてるんです。だからシュバイツァーのアピールをね、はい、踏まえた時に、はい、これは許してはいけないことと、うん、だから農薬の危険性を言う時に放射能の危険性をね、うん、解きながら農薬の危険性も解いていくというね、うん、ですから公共局で言えば第一テーマと第二テーマがあるとすればね、うん、第一テーマ放射能、第二テーマ農薬というみたいなね、うん、ことで沈黙の春がね書かれていってるっていう、まあ、そんなことも含めてね、はい、今度は X 年もやりたいと思ったんです。で核実験をね、はい、やめさせる、核兵器を全面禁止させるっていうね、はいはい、まあ、そんな思いをね、はい、持っています。ですから集会でもね、原発反対でね、はい、頑張っておられる方、はい、それから被爆2世3世の方がね、はい、お見えになってお話をするっていうね、はい、そういうゲストスピーチの時間もね、はい、取りたいと思っています。
この集いの時に、はいはい、
なかなか、はい、あの凝ったねプログラミングをしたんですけれど、
さまざまな方向というか視点から楽しめそうですね。
もうだってレイチェル・カーソンは亡くなってね、うんうん、もう長いわけですからね、うんはい、ですから現代の僕らがどのようにカーソンを、ね、受け止めて語り継ぐかということですから、はいはい、現代的視点でね、はい、そこは表現するってことが必要なんでしょうね。
そうなると、はい、やっぱりこれからの日本の原発をどうしていくのかっていうようなところも考えられそうですよね。
そうですね。
はい、ということで、はい、レイチェル・カーソン生誕110年記念の集いですね、日付が5月の14日、日曜日です。お時間は午前11時半から午後4時45分まで、会場はハートピア京都3階大会議室でございます。先生、お申し込みの方はお電話、
電話してもらっても結構ですし、はい、あの何もなしでね、お見えになってもそれは構いません。
じゃあ当日フラッと言っても大丈夫、はいはい、映画が15時15分から、
あの映画は、ね、うん、2回やるんですね。だったらあの朝11時半からと、
本当だ
あの3時15分からとね。
じゃあどっちに行ってもいいわけですね。ですね、
サンドイッチになってるんですね、プログラムとしてはね。
参加費が1000円でこれだけのことなんか聞けたらすごくお得な感じがしてきた、はい、ではですね、もう一度、念のためお申し込み先だけ、は はい、レイチェル・カーソン日本協会関西フォーラム、電話番号 075-251-1001、ファックス番号は 075-251-1003 ですね。はい、電話番号が 075-251-1001、ファックス番号が 075-251-1003。ということで、まだ少し先ですけれども、5月14日まで、これまでになんかご準備とかで、プレイベントのようなものはあるんですかね。
もう、それまではありませんね。
うん、ありません。じゃあもう、この5月14日にめがけて皆さん、来ていただくということになりますね。はい、上藤恵子さんのお話も、お聞きになれる。
絶対にね、聞き逃してもらうとね、もう、
後々後悔する。申
し訳ないですからね、もう京都まで来てもらいにくくなるんですよね。
なるほど。はい。ということで、ぜひ、皆さん、この5月14日、11時半、もしくは、13時15分に、ハートピア京都にお越しいただければと思います。はい。はい、それでは、本日のゲストはですね、レイチェル・カーソン日本協会関西フォーラムさんにお越し、関西フォーラムの代表、原剛さんにお越しいただきました。原さん、今日はどうもありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。